東京インターネットラジオステーション Radio 365 Now on air。
オカミのちょこっとビート。この番組はごくごく普通の会社員であり多趣味な私オカミが日々の生活の中で気になったことやちょっと聞いてほしいと思った出来事について話していくとってもゆるい番組です。はい、こんばんは。サブカル大好きモーショングラフィッカーのオカミです。なんか来月ライブに出させていただく予定があって最近合わせる練習とかをしてるんですけど、なんか今までそういうの全然やったことなかったんで楽しいなっていうのと、あとなんかカバー曲をやるんですけど原曲をどこまでやるかみたいなので、なんかモノマネ教室受けてるみたいになってて、最近ちょっとそれが楽しいなと思っております。でこう声の出し方とかやってるんで、なんかお腹の変なところが若干筋肉痛みたいになっていますが、今日も頑張って喋りたいと思います。はい、ということで番組では皆様からのコメントメッセージなどを募集しています。番組へコメントを送るには YouTube から直接聞いている方は YouTube 画面内右下にあるコメントから送る、もしくはレディオ365ライブストリーミングプレイヤーからお聞きの方はラジオネームとメッセージを添えて送ってください。その他 Twitter でハッシュタグレディオ365をつけてつぶやいてみてください。皆様からのご意見ご感想リクエストなどをぜひお待ちしております。それではオカミのちょこっとビート第13回目放送始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供および全国のインディーズミュージシャンの方々による音源配信の許諾をいただきお送りします。ミーハーエンタメ探訪。このコーナーでは最近オカミが気になった映画や漫画ゲームなどのエンタメ情報をミーハー視点から、そしてものづくりをするものの視点からの二軸でご紹介していきます。今回ご紹介するのは映画グランツーリスモです。イエーイ。もう一人で ありがとうございます。今日人いっぱいいるんでね、いっぱい喋ってもらおうと思ってありがとうございます。で今日、紹介したいのが9月15日、おとといですね、公開された実話をハリウッドで映画化したレーシングアクションの映画です。昨日それを見てきたんですけど、なんかすごいこう最初に思ってたよりもかなり楽しかったのでご紹介したいなと思っております。まずこの映画のあらすじを公式ホームページから引用してご紹介します。世界的大ヒットのドライビングゲームグランツーリスモのプレイに夢中なヤン主人公ですね。父親からはレーサーにでもなるつもりか、現実を見ろと呆れられる日々。そんなヤンにビッグチャンスが訪れる。世界中から集められたグランツーリスモのトッププレイヤーたちを本物の国際カーレースに出場するプロレーサーとして育成するため、競い合わせて選抜するプログラム GT アカデミーだ。プレイヤーの並外れた才能と可能性を信じて GT アカデミーを立ち上げた一人の男と、ゲーマーなんかが通用する甘い世界ではないと思いながらも指導を引き受ける元レーサー、そしてバーチャルなゲームの世界では百戦錬磨のトッププレイヤーたちがそこに集結。彼らが直面する想像を絶するトレーニングやアクシデントの数々、不可能な夢へ向かってそれぞれの希望や友情、そして葛藤と挫折が交錯する中で、いよいよ運命のデビュー戦の日を迎えるっていうのがあらすじで、まあほぼ話してるじゃんって感じなんですけど、実話がベースになっているので結果はすぐに分かるといえばそうなんでね、こうストーリーは王道というかどうなるか分かるんだけど、だからこそ若干安心して見ることができつつ、それでもドキドキするシーンがあったりとか、最初からずっと順調なわけではないし、実際の出来事って本当あの事実は小説よりきなりだっけっていうように、本当に実話ってドラマよりもドラマチックだなって思うような映画でした。なんか不可能を可能にする挑戦が熱いみたいなレビューを書いてる方もいたりとかして、はい、こんな感じでございます。あ、でここでちょっと、メッセージをいただいたのでご紹介したいと思います。ラジオネーム小たぬきさん、ありがとうございます。こんばんは、ライブすごい多趣味ですねといただきました。ありがとうございます。多趣味でやらせていただいております。 はい、で私も一応趣味のうちの一つにゲームがあるにはあるんですけど、でもグランツーリスモは全然やったことがなくて、ゲーム作る仕事もしてたけど、なんか映画を見始めてから、え、これって日本のゲームだったんだって知るくらい、グランツーリスモは全然知らないかったんですけど、でカーレースのこともそんなに知らないし、なんか見に行く前にもしかして私そんなにわからないんじゃないかなみたいに思いながら行ったんですけど、そんな心配いらなかったなってぐらいにすごい楽しかったです。でレビューサイトをこうみんなどういうこと言ってんのかなって見ていたら、トップガン、スラムダンク、RRR、ボヘミアンラプソディにハマった人は見ないと後悔するって書かれてる記事を見つけて、なるほどみたいな、スラムダンクね、何回喋るんだって感じですけど、スラムダンクにハマったから刺さったのかなって思って、まあやっぱ王道だけど、主人公が逆境だったり困難を乗り越えて成長して強くなっていくストーリーっていうのはね、熱くなりますし、あとレースの描写とかもすごかったし、こううるうるしながら、何もわかんないのにうるうるしながら見たし、映画館のいろんなところからもこうツスってこう鼻をすする音が聞こえたりして、あ、みんな泣いてるって思いながら楽しく見てきました。でな、じゃあなんで見に行ったんだっていうと、私ストレンジャーシングスをこのラジオの一番最初で紹介したと思うんですけど、ストレンジャーシングスにハマっていて、で推しがホッパーさんだったんですよね。見てる方わかるかしら、あのホッパーさんですよ、何、警官、警察官かな、もう後半主人公みたいになってるおじさんなんですけど、その役者さんのデビッド・ハーバーさんっていう人が出てるんですけど、が好きで、あのスラムダンクすごい見てた時に予告でグランツーリスモの映画を知って、あ、ホッパー出ると思って行こうかなって決めたんですよ。で主人公のヤンと師弟関係みたいな感じのトレーナーさん役なんですけど、そういう厳しいけど優しい強い人みたいなおじさん役が本当に好きだなみたいな、もうハマる、もう大好きみたいな気持ちで、もうデビッド・ハーバーが好きな人は見て間違いないです。もう期待通りの彼が見れるっていう感じで良かったなって思います。ストレンジャーシングスの続編が楽しみです。はい、それとキャストで話しておきたいのがオーランド・ブルームさんです。パイレーツ・オブ・カリビアンとかロード・オブ・ザ・リングで見たことがある方が多いかなと思ってるんですけど、今回この映画でも、なんかメインの役をやってて、すっごい久しぶりに見て、最初全然違う人みたいだなって思って、なんか役者さんってすごいなって思ったんですけど、さっき言ったみたいにデビッド・ハーバーさんはこれこれ似合う似合うみたいな役なんですけど、逆にオーランド・ブルームさんは知ってるイメージと全然違くて、なんかなんだろう、美青年みたいな感じだったけど、イケてるおじさんみたいな、色気のあるおじさんみたいな感じになってて、それも面白いなって思いました。私役者さんほとんど知らないんですけど、それでも楽しめました。それと主人公のヤンを演じていたのがアーチー・マデクイっていう役者さんで、ミッドサマーのサイモンっていう、まあかわいそうな目に遭う役だったっていうのも知ってびっくりしました。もうすごいかっこよくなってました。それと、まあ、実話を映画化したストーリーっていうことで、主人公が、なんて言うんですか、主人公がこのように本当に存在する人なんですよね。で、その人が映画内のスタントドライバーとして参加してるっていう事実が最後に明かされまして、改めて、本当にグランツーリスモからプロになった人がいて、しかもこの映画のスタンドまでやってるって、すごいなってちょっと感激しました。はい。ここでいただいたメッセージご紹介します。ラジオネームロンリーバラフライさん、グランツーリスモのバラフライですね、グランツーリスモの映画なんてあるんですね、超懐かしい。そうですよね、結構ずっとなんか人気のシリーズですよね。なんかそのゲーマーたちが本当のプロになるっていう、本当にある、プロジェクトの映画化みたいな、もう超いいです。でグランツーリスモ知らなくても楽しいけど、一緒に見に行った子がグランツーリスモプレイしたことがある子で、なんかすごいこうなんだろう、ゲームをプレイしてるようなシーンがあったりとか、なんかやってると分かるところもちゃんとあったみたいで、そういうゲームを好きな人もリスペクトしてるし、映画としてもすごいしっていう作りが素敵だったなと思います。はい、そのあたりの話も入れつつ、ものづくりの視点からの感想に移っていきたいと思います。まずこの映画は監督を務めているのが大宮地区っていう映画で有名なニール・ブロムカンプさんっていう方なんですけど、私大宮地区は見たことなかったんですけど、レンタルビデオショップでバイトしてた時にめちゃくちゃ人気で、こうランキングにいつも置いてあったことは覚えていて、スタイリッシュな癖のある映像が特徴ってレビューされてる方がいて、確かにすごいこう撮り方とか編集とかがかっこいいなって思ってグランツーリスモ見てたんですよね。 なんか、まず撮り方で分かりやすく気になったのは、被写界深度が浅いかな。なんか顔のアップで顔の一部にしかピントが合ってなくて、あとが全部ボケてるみたいな、こうボケの多い絵が多かったのがすごく印象的でした。なんか気持ちの心の中の表現というか、人物を写してるのにどこか現実的ではないような雰囲気があるなっていうシーンがちょこちょこあって、なんか絵作りが素敵だなって思ってました。で、その時の音楽の使い方も良くて、こうレース前だったりとか、キャラクターが集中してる時に音楽を聴くっていうシーンが何度か出てくるんですけど、なんかシーンの最初から爆音でその音楽が流れてきてて、こうカットが音楽に合わせて切り替わって BGM かなって思ってたら、登場人物がそれを聴いてたみたいな表現がすごい印象的で、なんかシーンそのものに音楽が馴染んでるっていうか、こううまく表現できないんですけど、場面があってその中で音楽を聴いているっていう見せ方じゃなくて、最初に音楽があって世界全体に音楽が溢れてるみたいな表現がすごい好きだなって思いました。とかこう音を使って気持ちよくカットをつなげてるシーンがあったりとか、まあ、レースのところはもちろんすごい爆音が聞こえたりとかで、いやいいなって思いました。レースゲームってこんな熱いんやなみたいな楽しみ方ができました。でそれともう一個すごい印象的だったシーンがあって、なんかゲーム内のワンシーンなのかなって思えるような CG っぽいカットがあって、こう、なんか紙吹雪みたいなのが飛んでて、レーサーっぽい CG っぽい人の後ろ姿が映って、それにその直後に撮影したカットとこう人物の大きさとか画角が綺麗に重なるっていうつなぎがあって、それを見ててすごいなんかゾワッとして、どこまでがゲームの再現でどこからが現実の撮影なのかが本当に分かんなくって、すごい違和感のないつなぎだったのと、こうゲームをすごいリスペクトして研究して作ってるんだなって思ったし、なんか映画が好きな人もゲームが好きな人もなんていうか尊敬してるやり方っていうかで、素敵だなって、はい、思いました。ちょっとまだいろいろ言いたいことがありますが、お便りの紹介なども後ほどしつつ一旦締めたいと思います。以上、ミーハーエンタメ担保のコーナーでした。それではここで一曲聴いていただきましょう。チラリズム。このコーナーでは毎回テーマを決めて、一般人オカミの人生に起こる日々の出来事についてお話ししたいと思います。お題の発表に移る前に、先ほどいただいたメッセージを紹介していきたいと思います。ラジオネームさなゆかさん、ありがとうございます。目の前に私はグランツーリスモを横目に別の映画を見てしまったので、そんなにおすすめなら見てみたいですということで、そうなんか映画館で見ることに価値があるみたいな感じがすごいしました。音が良かったりとか、画面がでかいところで見ると楽しいと思います。ぜひとも見てください。はいそして小谷さんからもいただきました、ありがとうございます。グランツーリスも夢ある映画ですね。そう、本当にあることだって思いながら見ると、なおさらこれ実はマジでって思いながら見るとより楽しいと思います。ぜひぜひ見ていただければと思います。はい、先ほど不可能を可能にする実話について話していましたが、今年はなんとバスケットのシーンでもそんなことが起きたんですよね。それがワールドカップでの暁ジャパンの活躍です。ということで今回こちらのコーナーのテーマは暁ジャパンでございます。またバスケの話かって思う方もいるかもしれないんですけど、ちょっと本当にね、バスケが2023年暑かった、暑い今も継続して暑いんだよっていうことを言っていけたらと思うんですけど、見てないなっていう方もニュースで特集されまくっているので、ちょっと聞いたことはあるかもしれないんですけど、これまでもう長らく海外チームに勝てていなかったバスケットボールの男子日本代表が今回のワールドカップでは大躍進しまして、48年ぶりに自力でのオリンピック出場を決めたんですよ。 すごいことなんです。それは私そんなずっとバスケシーンを追ってた人とかではないんですけど、でもなんか調べてみたらこう第19回のフィーバー男子バス、ワールドカップっていうのがやってたんですけど、が史上初めての複数国開催で8月25日から9月の10日まで沖縄とフィリピンのマニラ、インドネシアのジャカルタで多くの熱い試合が繰り広げられていたんですけれども、日本はというとオーストラリア、ドイツ、フィンランドっていうもう元々強い強豪揃いのグループになってしまって、あもう死の組だみたいな言われてどうなることやらと心配もされてたんですけど、なんと格上のフィンランド相手に勝利したりですとか、そもそもなんか世界大会で勝つこと自体が17年なかったらしくて、もうそれだけでも1個勝ったってだけでも大盛り上がりなのに、でしかもヨーロッパの人相手だったし、でさらにその後の順位決定戦ではベネズエラ、カーボベルデに続けて勝利してアジアナンバーワンになってオリンピックを自力で出場を決めたっていうドラマ界みたいなことが本当に沖縄で起きてたんですよ。で、まあ、日本の活躍はもちろんなんですけど、初出場だったラトビアが5位に入賞したりとか、日本と同じグループだったドイツが今まで優勝したことなかったんですけど初優勝したりとか、なんか大会前のランキングによるパワーバランスとは全然違うような結果が多くて、ワールドカップは多くの感動を生んだ大会となりましたといろいろな、ね、メディアに書かれておりました。はい、そんな熱い戦いだったんですけど、ちょっとこうこれについて私すごいことが日本代表について多すぎて全然まとまらなくて、今日今までで一番原稿がまとまってない状態なんですけど、ね、何が良かったって、なんかみんなすごかったんですよ、一個一個言ってこうかみたいな感じなんですけど、まあNBA のプレイヤーが唯一、渡辺選手がいまして、まあ、まあもちろんすごいんですけど、こう相手を生かすプレーができたり自分自身が切り込んでいくこともできる河村選手っていう若い選手がいたりとかが、フィーバが選ぶワールドカップで大ブレイクした選手に選ばれてたりとか、あともうニュースとか見てる方は何回もこうホーキンソンっていう単語を聞いたんじゃないかって思うんですけど、今年に日本の国籍を手に入れてくれたジョシュ・ホーキンソン選手がもう平均リバウンド数が大会全選手の中で2位で、貢献度も2位って、もう日本は最終的な結果は19位なんですけど、でもホーキンソン選手の個人のリバウンドの成績は2位なんですよ、みたいな、もう超すげえ人がいるんですよ。で、まあ、そのホーキンソン選手はフリースローを本当に外さないんで安心して見てられましたし、もうあんなずっと動けるセンターいないよみたいな、ライブビューイングをしてる時に隣の席のお兄さんたちが言ってたのを聞いてました。で他にも富永選手っていう、もうスリーポイントの成功率がえぐい、そんな打ち方で入るのみたいな人がいたりとか、馬場選手、富樫選手も苦しい時に決めてくれたりとか、もうなんか本当にいろいろな選手を順に紹介していきたいくらい、一人一人良かったことがあって、みんなすごくてすごい見ていて楽しかったし、どの選手も応援したくなる大会だったなと思ってます。なんか私がもともとスラムダンクでちょっとバスケ熱が上がっていたっていうのもあるんですけど、もともとって言い過ぎだね、私今日なんか仕事で、B リーグの選手紹介の映像を去年一昨年ぐらいに作らせていただいたのもあったんで、なんか何人か選手を知ってて、で知ってる選手が代表に出てる、でめちゃめちゃ活躍してるみたいなのがあったので、すごいこうなんだろう、応援しやすかったというか、暑かったんですよ。なんかいいタイミングで応援できたなって思ってるんですけど、でそういう、まあ、選手がすごかったのはもちろんなんですけど、こう試合ごとに戦い方が変わっていくっていうか、結構その試合があって中日1日あって次の試合みたいなのが多かったんですけど、前の試合でうまくいかなかった部分をちゃんと修正してっていうのをやっているのがこう分かって、それも熱かったです。なんかさっきのグランツーリスモもそうですけど、成長が見えるってなんか熱いんやなみたいなのを結構思いながら見てました。日本の選手ってもちろん体格とかでは他の国の選手に負けてしまうので、なんかその分スピードだったりとかスリーポイントシュートだったりの精度を上げてフリースローもきちんと決めてっていう方針でやってたんだったよなって記憶してるんですけど、こうもうそれが もう監督が試合のたびにきちんとチームでこれを直していこうって修正していっていい流れを作ってをしていったんだなと思って、もうめちゃめちゃインタビュー見たり動画見たりもしてたんですけど思いました。はい、ここで、あ、ラジオネーム小谷さんいつもありがとうございます。ワールドカップ面白かったですね。後半の試合しか見てないので最初から見ればよかったって後悔。そう、本当に私もこんなにドラマチックな展開が待ってるならもっと見とけばよかったみたいなのを思いながら、インサイドアカツキっていうあのアカツキジャパンにずっと密着していた映像がこうジャパンバスケットボールなんちゃらの、公式に上がってるんですけど、もうそれで今までこうどう努力してきたかとか過去の大会がどうだったかみたいなのも見れるんで、追体験が今できるように YouTube コンテンツになっておりますので今からでもいけると思います。でパリがね次オリンピックがあるので、パリオリンピックに向けてそこまでの軌跡みたいなのをね見ていくのがいいんじゃないでしょうか、ということで、はい。まあ、スラムダンクにハマっていたりとか、そのまあね、なんかあと知ってる選手が活躍してたりとか、あと沖縄が会場っていうこともあって今回本当応援しやすかったし、私自身はかなり熱を入れて見れたかなって思うんですけど、本当いい試合だったんだよっていう。なんか語彙力があまりにもないんですけど、なんか数年前まではそもそも国内にバスケのリーグがちゃんと整備されてなかったりとか、なんかバスケを集中してできる環境みたいなのもなかった中でのこれなんで、なんか本当私でもこんなに嬉しいんだから、ずっとバスケを応援し続けてきた人は特に嬉しいんだろうなって思います。でそのバスケのベネズエラ戦だったかな、すごい熱い試合があるんですけど、それとか YouTube にあの試合のアーカイブが残ってるんですけど、そこに私が何回も言ってるスラムダンクの原作者の井上雄彦先生があの観客席にいるのが映ってたりとかするんで、結構そういう面白さもあるので過去の試合を見るのもおすすめでございます。で私はすっかりこれで友達と一緒にバスケにハマりまして、今度 B リーグの試合を見に行こうと言っておりますね。なんかこう事実、本当さっき言ってた事実は本当にドラマよりもドラマチックなので、それをまた応援しに行けたらなということで、スポーツ観戦なども趣味にしていけたらなと思っております。はい、以上おかみのチラリズムのコーナーでした。それではここでもう一曲聴いていただきましょう。
24時間いつでもどこでもポケットの中のラジオ放送局レディオ365。
神のちょこっとビートエンディングのお時間です。今日はグランツーリスモの話とアカツキジャパンの話をしまして、なんかせっかく今日いっぱい人がいるからいろんな人と話しながらやりたいなって思ってたんですけど、自分が言いたいことが多すぎて全然人に話してもらえないっていうのが反省点です。で、まあ、ちょっとね合間で話していただけたりとかもしたんですけど、なんかやっぱ応援するって楽しいし、こう何ですか、頑張ってる人を見ると泣けてくるよねっていうのって、もしかして私が大人になった証拠なのかなってこうね思いました。やっぱ、いや本当 それを言おうと思って今あの大人になったに変えたんですけど、いや本当年取ったなと思って、こう若いみんなが頑張ってると投げてくるよねみたいな、本当にそれでこんなに私今スポーツ観戦とか、まあ、グランツーリスモもそうですけど熱いんじゃないかなってちょっと思いました。いやなんかあんまりこういうところで言うことじゃないかもしれないけど、信じれば叶うってことが私嫌いだったんですよ。でもそうなんかなわけねえじゃんみたいに思ってたんですけど、でもやっぱそれはちゃんと信じて努力を続けた人だからこそ言えるっていうか、もうその言葉自体じゃなくてその裏にちゃんと努力とか本当に信じて頑張ってたみたいなことがあるから言えるんだなみたいな、こう言葉だけありゃいいってもんじゃないんだなみたいなのを思ったので、そう信じれば夢は叶うへの考え方が変わりましたってことです。ね、なんか頑張りたいよねいろいろって思いますよね。でもまあ体を大事にするのが一番大事なんで、休み休みやっていけたらいいんじゃないかなと、はい、疲れてるのかなみたいな。どんどん声が小さくなっていきますけども、はい、そんな感じでございます。番組では、あ、ちょ、いきなり締めますけど、はい、番組では皆様からの応援メッセージ、番組ページへのコメントなどどしどしお待ちしております。アーカイブで聞いてくださっている方もコメントなどいただけると励みになります。また番組公式ツイッターアカウントや私おかみのアカウントへのフォローなどもお待ちしております。 ID はアットマークシカダモノ、シカが好きなのでシカダモノでございます。はい、 それではおかみのちょこっとビート第13回目放送、これにて終了です。この後は CM を挟んで21時半よりおやすみカシオペアのナイティナイト最終回ですねをお届けいたします。また次回からは配信形式がちょっと変わります。私の番組は続くんですけど、タイムテーブルなどがちょっと変わるので、レディオ365の公式サイトをご確認いただければと思います。それではまた来月もお会いできればと思います。よろしくお願いします。さようなら。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
東京インターネットラジオステーション、レディオ365、Now of Air。